シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ、金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、石山さんと U-NEXT 配信映画の感想を話す、次元 U-NEXT、U-NEXT の映画の感想をネタバレなしで話しております。というわけで、今回は、石山さんが選んだ作品となりまして、ソイレントグリーン
そうです
という
ね。
作品になります。
はい。
まずはこの作品の概要を、今回は石山さんお願いします。
はい。2022年、ニューヨーク。人々は飢えていた。チャールトン・ヘストン主演の SF 超大作。ハリー・ハリスンの小説、人間がいっぱいを映画化。ベートーベンの田園を効果的に使用し、娯楽性を極力排した絶望的な未来像と衝撃的な結末が話題を集めた傑作 SF となっております。
ありがとうござい
はい。
ます。こちらの作品を二人とも見てきたんですが、今回は自分、ロンペから、感想を話したいと思います。
お願いします。
はい。で、この作品はですね、吹き替えはなかったので、字幕で見てみましたっていう
はい。
ことですね。で、監督がリチャード・
フライ
フライ
シ
シ
ャ
ャー
ー。
ということで、僕はまあもちろん有名な監督なんですけど、それほど見ていなくてですね、多分過去に見ていたのは、ミクロの結試験と、マンディンゴだけかなっていう感じで、まあちょっと、いろいろ見なきゃなと思った作品もあったんですけど、今回この作品が来たかなっていう感じですね。で、やっぱり、まあ概要にもありましたけど、舞台となる時代が2022年ということで、
そうなんですよね。
まあ、つまり今年なんですけど、まあ、映画を制作され、この映画を制作されたのは1973年みたいなんで、
随分先の未来ですよね。
そう、もう約50年後の世界を描いた2022年ってことなんですね。まあ、今年ですね。2022年に50年後を描くとすればもう、舞台は2072
70
年にとかになるわけで、まあすごい僕が死んでる可能性ないって感じだと思うんですけど、
もう想像もつかないですもんね、どんなこと
そ
に
う
なっ
なんで
て
する よ。
か
だ
ね。
からそんな世界の状況とか、テクノロジーを想像するのはすごいなかなか難しいっていう感じですよね。で、この映画の中では、まずなんか環境汚染がかなりひどいっていう描かれ方をしていて、まあ、すごい冒頭で、この時代の状況はこういう感じですっていうのが、すごい、まあ説明的になんですけど、すごいスピードでなんか映像とか流れて、説明されるんですけど、その中のビジュアルで、すごいマスクをしてる人が映るんですよね。なんで、ちょっとそれ見て僕はドキッとするというか、なんか、それ当たってみますよみたいな気持ちになって見たってとこですね。で、なんか、映画始まって、街に流れる、なんかアナウンスみたいなやつがあって、あと1時間で外出禁止ですみたいなのが流れるんですけど、なんか、なんか、緊急事態宣言的なやつかなみたいな感じが起きていて、それもなんか、おって感じがしたところですね。で、ただなんか、この世界では、環境汚染よりも、まあ、その環境汚染も関連するのかもしれないですけど、食料危機が多分最大の問題みたいな感じの状況になってるらしくて、まあ、映画のタイトルもまさにそこに関連する部分で、なんか新しく開発された合成食品みたいなやつの名前がソイレントグリーンっていうことらしい。そういうことが分かってるってことですね。なんで、人々はすごい腹ペコなんですけど、まあ、これもすごい当たってるじゃんと思った点は、貧富の差がものすごくあるっていう状況
そうですね。
になっていて、富裕層の人たちは、まあ、いわゆる なんかそう、昔想像した未来みたいな世界を生きていて、貧しい人たちはディストピア世界を生きているみたいな感じの状況になっているのかなっていう感じですね。で、主人公は、チャルトン・ヘストンっていうソーンっていう男なんですけど、彼はまあ貧しい側の世界に生きているかなという、人間なんですけど、相棒のソルっていう男と一緒に暮らしていて、電気とかも、なんか来ないから、なんか自転車的なやつで漕いで、自家発電とかをして、なんか生活してるみたいなのが最初わかるんですけど、もう最初このソーンが、僕、なんか見逃したのかわかんないですけど、何の仕事をしてるのか最初わかんなくて、作業員みたいな服着てるな、と思ってたら、話が進むと、どうやら彼が刑事だってことが分かったというところですね。で、この映画の、メインのストーリーとしては、その富裕層側のある家で殺人事件が起こるっていうところですね。で、まあそれをこの主人公の刑事であるソーンが追うっていうのが、まあ前半のメインストーリーだと思うんですけど、まあそれがだんだん違う方向にも、振られていくっていう映画だと思います。で、僕はミステリー小説がすごい好きなんで、この未来設定の中で、殺人事件が起きて、それを追うみたいなものも、好きなんですけど、なんかミステリーって、すごい長い歴史がある中で、そこをさすがにトリックとかネタになる部分ってどんどん少なくなっていくっていうふうに、思われてるかもしれないんですけど、まあ、こうやってですね、なんか舞台を、未来にしたりすることにしたり、まあ、医療を扱ったり、それこそ作品世界を、まあ、ファンタジーにして、竜と魔法の世界みたいな感じにすることで、全然要素が増えて、まだまだミステリー、トリックを作れる要素はあるっていう感じだと思ってるという感じですね。で、日本のミステリーだと、例えば、京極夏彦が、ルーガルーっていう作品で、未来を舞台にした、連続殺人事件を扱っていたり、あとは、森弘は多分いっぱいありますけど、女王と百年密室とかの作品で、まあ、未来を舞台にした殺人事件を描いているっていうところですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、今回のソーレント・グリーンも、まあ、ある意味、まあ、映画を制作された時期からすれば、未来の、時代の殺人事件だと思うんですけど、まあ、今回は、犯人探しみたいなところよりは、殺された理由に焦点が、当たる、まあ、なぜ殺されたのかみたいなところを、あれですね、ミステリーの言葉で言えば、ホワイトニットっていう言い方をしますけど、まあ、そこに迫っていくっていうような話かなという感じですね。で、まあ、そのメインの話の他にも結構面白い部分はあってですね、まあ、先ほど言ったように食料がとても貴重な世界なんで、まあ、それでも、お金持ちの富裕層の人たちは、高額で取引されてる食べ物とか入手してるっていう。で、食べてるってところなんですけど、で、なんかこの主人公のソーンは、ちょっとそんなに真面目な刑事じゃないので、富裕層のエリアに捜査に行くと、ついでにですね、なんか、リンゴとか酒とかを盗んでくるんですね。で、それを食べたり飲んだりして、まあ、一緒に暮らしてる相棒のソルにも、あげるんですけど、すごい彼が、あまりの嬉しさに泣いちゃうみたいな場面とかあって、
そうなんですよね。
とても良かったなっていう場面だと思うんですね。あとは、この映画の中で、まあ、後半ですかね。ホームって呼ばれてる場所が出てくるんですけど、まあ、そこがどうやら、なんか、安楽死的なところをする施設っぽいってことが分かってくるんですけど、ですね、先日、今年のカンヌ映画祭の上映作の発表があったんですけど、まあ、日本からは是枝監督の新作ですね、ベイビー・ブローカーが 安定のコンペ部門に選ばれていたりして、まあさすがだなという感じはしたんですけど、日本から他にもですね、ある視点部門っていう部門で、早川千絵監督っていう、方の、プラン75っていう映画が選ばれていて、すごい快挙だと思うんですけど、このプラン75っていう映画が、多分このソーレントグリーンのホーム的な場所の話なんだと思いますね。はい。まあ、というのもですね、この早川監督の作品は、プラン75っていうのは、元になっている中編がありまして、それが、2018年に、発表された、日本でも公開された、10年10イヤージャパンっていうですね、作品があって、まあ、その時の10年後の日本を描いた3編からなるオムニバス映画だったんですけど、まあ、その中の1本を早川監督が撮っていて、まあ、タイトルもそのままプラン75って作品だったんで、おそらくはそれを長編化したのが、このカンヌに選出された作品なんだろうな、という感じですね。で、なんで、この、ソーレントグリーンのホームっていう設定は、まあ、これは、ソーレントグリーンは原作小説がもちろんあるんで、まあ、その作品の要素なのかもしれないんですけど、すごい先見性があるな、っていうのは、そこら辺でも思ったっていうところですね。あとは、このホームの場面で、すごい美しい風景と音楽が流れるみたいな場面があるんですけど、何年か前に、入江雄監督が撮った太陽っていうのがあったんですけど、ま、この作品ってすごい似てる場面があって、そこでは、モルダウって曲がすごい印象的に流れるんですけど、太陽もある意味、すごい人類が二分した世界の、SF 設定の映画だし、なんかもしかしたら、映画のね、元ネタ、あの場面の元ネタって、もしかしたらその、ソーレントグリーンのこのホームの場面なのかなっていうのを、今更見ていて思ったっていうところがあったってところですね。で、まあ、このソーレントグリーンのラストでは、まあ、ある秘密が明かされて終わるっていう感じなんですけど、まあ、すごい、全体の尺は96分っていうですね、すごい意外に短い尺であったりして、過去の映画とは思えないぐらい見やすくて、すごい見てて面白かったですね、そこですね。はい、とりあえず僕の感想は以上です。では、次は石山さんの感想と作品を選んだ理由があればお願いします。
このソイレントグリーンを選んだ理由は、まず我々のこのディギンユーネクストではまだ SF の作品をあんまり扱ってなかったなと思って、前回の収録が終わった後に次は SF にしようかなってなんとなくちょっと思ってて、で、それがちょっとロンペさんとタイミング的にも被って、
そうですね。
今回このディギンユーネクストの21と22は両方とも SF 作品になってしまったんですけど、まあそれもまたなんかちょっとシンクロしてて面白いなとも思うんですけど、あとですね、僕がその SF にしようってことは決めて、U-NEXT の、作品をこうざーっと見てて、SF 作品って言ったら、意外と結構見てない作品っていうのがあんまりなくて、で、SF 作品の中でももう大名作で、いつか見ようと思ってたんだけど、なかなか見てなかった作品がこのソイレントグリーンで、まあ、この僕が選ぶこのディギンユーネクストのこの中でも、まあ、ド名作というか で、監督としても非常に有名な監督なので、ちょっと、毛色としてはちょっと、ぽくないかなとも思ったんですけど、まあ、これを機に見るということが、できて非常に、良かったなと思っているところなんですけども。で、そうですね。あとですね、2022年が舞台になってるっていう、さっきおっしゃったのも、まあ、このタイミングしかないだろうって感じで、
ああ、確か
う
に。
ん、ちょうどいいかなっていうのもあって選びましたね。でですね、内容なんですけど、ソイレントグリーンは1973年の映画で、その近未来、ディストピアものとの作品の中では、まあ、早い方 ではありますね。この同じチャールトン・ヘストンの、主演作で、猿の惑星っていう作品がありますが、あれが1968年なんで、この5年前。で、ルーカスの THX1138 が、1971年なので、この2年前。まあ、この辺の、軍隊は、まあ、この、まあ、名作が多いですね。で、ちょっと前にその、2001年宇宙の旅がありますが、まあ、あれもディストピアっちゃディストピアですけど、まあ、ちょっと経路が違うかなっていうのもあるんで、地球上の近未来の、描いた作品ということで、僕はどれも本当に好きで、そのうちの一本にこの、ソ連とグリもなりましたが、で、その近未来の世界っていうのがまず一つあって、さっきロンペさんもおっしゃったんですけど、その近未来のをただ単に堪能するだけじゃなくて、その絶望さ、絶望的な未来感をの中で、刑事が捜査をするっていうことが、非常に面白いですよね。で、まあ、どなたもパッと思い浮かぶのはブレードランナーかなと思うんですけど、まあ、あれは近未来っていう世界のをちゃんと作った上で、そこで、ハードボイルド探偵ものをやるっていう、この発想が非常に、受けたという感じではあると思うんですけど、ただ、そうですね、僕が結構好きな SF ディストピアもので、本当、これこそ元祖というか、1927年なんで、もう本当に 映画初期ですけど、メトロポリスっていう映画があって、これフリッツ・ラングなんですけど、もうこれはまさに、その支配者層と、労働者層の、対立と、その、支配者の息子が、その労働者の中にいる少女を好きになって、その二つの階層の架け橋になっていく、物語なんですが、非常にだから、いろんなものの原点になっている作品かなと思ってて、まあ、これが、おそらくディストピアとか描いた。小説になると、ザミャーチンの我らっていうのがすごく有名なんですけど、これが1920年なんで、まあ、で、さらにですね、まあ、ハクスリーの素晴らしい新世界が32年で、で、有名なジョージ・オーウェルの1984年が、1949年に書かれてるんで、まあ、ディストピアの歴史って結構深くて、そういう近未来は結構絶望だっていうのは、社会の不安に結びついて生まれているので、この、ソイレント・グリーンの中でも環境汚染で、さっき最初の映像の羅列のところでマスクしてる人がいるっていうふうなおっしゃったじゃないですか。多分この頃ちょうど環境汚染が言われ始めてて、日本でもなんだっけ、ヘドロ、ゴジラ対ヘドロ、コング対ヘドロなんか結構ありますけど、ちょうどその、このまま工場から汚い液垂れ流してたけど、地球やばくないっていう頃の話で、だから大気汚染で多分普通に息ができない状態になってるってことでマスクをしてるみたいなのが多分あると思うんですよね。なんか、それで、まあ、人口ももう過多だということで、まあ、それで食料不足になってるんですけど、最初、舞台が2022年って出て、ニューヨークの人口が4000万人って出るんですよね。で、それってどのぐらい多いのかなって思うんですけど、今現在、本当の実際のニューヨークの人口、どのぐらいだと思います？ ちょっとピンとこないですよね、4000万人って言われても。
2000万とかじゃないですか。
そうですよね。実際ね、850万人弱。
全然もっと少ないか。
全然、だから実際よりもかなり多い見積もり で映画が作られてて、ニューヨーク州でも2000万人弱ですからね。そうそうそう。だから、あの大都市とはいえ、もう人口がもうめちゃくちゃ多くて、もう階段で寝てる人がいるんですよね。家の中に入れなくて。で、多分物騒なんで、ガードマンが各建物にいて、みたいな世界観で。で、あと多分温暖化で、やたらと暑くなってるみたいな。出てる役者が全員やたらと暑がってるっていう映画で、結構面白い、結構何本か好きなのがあって、黒澤明の野良犬とか、あとスパイク・リーのやつとかね、 do the right thing
ない
か
し、
な。とかもなんかみんな熱くてイライラしてるみたいな のがなんか映画とはいえなんかこう身に詰まるというか、すごく映画と関係、その主題と関係ないとこで設定としてやたらとここは熱いんですっていうのってなんかこう面白いなと思って、小道具としての熱さみたいなのが。で、みんなもうシャツのこう胸元がちょっと汗でこう色が変わってるみたいな感じで、もう肌もギラギラしててみたいな、なんか小道具としての熱さが非常に面白いんですが、で、この映画いろいろとなんか時代もあって、女性の扱いとかも結構ひどかったりとかするんですが、そうそう、そういうとこもあって、で、未来っていうことを表す記号として、その裕福な支配者層の住居とか、なんか涙ぐましい未来感の演出がすごくて そこもちょっと注目ポイントなんですけど、当時の最先端のものとかを取り入れて、これは未来ですってやろうとしてて、中でもコンピュータースペースっていう、1971年に発売された、ビデオゲームを、この女優さんが、プレイしてるところが出てくるんですけど、あれとかも当時未来のイメージした筐体で、白いうにゅっとしたオブジェの中にそのゲームが入ってるっていう、ものなんですけど、あれ本当にそのまま映画の中で使ってて、
あれは全部ありものなんです
あり
ね。
ものです。当時発売された未来をイメージしたものなんです。だから
シューティングゲームみたいなやつです
そうです、
ね。
そうです。はい。めちゃ面白いです。今だともうプレミアついてますけどね。そう。で、役者さんの話すると、このソルと、ソーンが2人で暮らしてて、ちょっと関係はよくわからないですけど、まあ、友人関係なんですよね。けど、年齢差がすごいあって、まあ、チャールトン・ヘストンが当時多分30歳ぐらいだとすると、ソルはね、もうおじいちゃんなんですよね。まあ、おそらく60なのか70歳なのか。で、演じてるエドワード・ G ・ロビンソンが、このソーレント・グリーンが遺作になってまして、そう、だから、ラストは本当にこう悲しいというか
なるほ ど。
そうなんですよね。エドワード・ G ・ロビンソンといえばですね、深夜の告白とか、飾り窓の女とか、僕の結構好きなフィルム・ノワールのにいっぱい出てる顔のそういうような存在、フィルム・ノワールの顔的存在というか、盟友なんですけども、はい。だから最後、こう、SF に出て、ああいう結末で、遺作になるっていうのも、なんか非常にこう、なんていうか、結構 まあ、なんですかね、悲しいんだけど、なんかちょっとこう、最後の作品を見れたのも嬉しかったなと思ってて。で、支配者、裕福な、殺されてしまう、被害者を演じているジョセフ・コットンですね。この人もオーソン・ウェルズの常連さんですよね。なんかそういう結構役者陣は本当に、まあ大作ということもあって、ゴージャスな感じなんですけども。まあ今の人がすごいそういう SF 超大作だと思って、この作品をもし見られたら、やっぱり時代はかなり感じる作品ではあるんですけど、その当時の本当、未来ってどうなっちゃうんだろうっていう、その不安を非常に上手に、映画に落とし込んでて、多分当時はもう本当に衝撃的な、ラストシーンで、で、ホームでその見せられる、美しい風景、美しい音楽っていうのは、本当、今この実際の2022年では本当にもうだんだん失われていくんじゃないかっていう感じがすごくしてるんで、ああいうものが、ソルは本当過去の良かった頃を知ってた頃のおじいちゃんで、その本物のお肉とか本物のイチゴとかそういうものを食べるだけで本当涙流しちゃうような、状況が多分結構現実的にありそうな気がしてるんで、なんかね、残していかなきゃいけないものとして、今本当に切実だなと思ってるんで、なんかそういう意味でも、リアリティのあるうちに、ぜひこのソーレント・グリーンを見ていただきたいなと思いました。そうですね。あと、まあ、ロンベさんとちょっとおかわりで、ディストピアの世界で、なんかこう調査する、捜査をする刑事が、 こう、殺人事件を追うような映画で、なんか、マイノリティリポートとか、サロゲートとかね、サロゲートは、ブルース・ウィリスですけども、いろいろ楽しいなと思ってて、ロンペさんもなんかそういうの結構好きそうだなと思ってたんだ。先ほど好きだっていうふうにおっしゃってたんで、やっぱりそうだなと思ったんですけど。リチャード・フライシャーで他に面白い作品で言うと、絞殺魔っていう、ボストンの絞殺魔の話？
それ有名ですよ
有名ですよね。
ね。
あと、刑事物でセンチュリアンとか、結構名作がたくさん撮ってる人だけど、我々の、ポッドキャスト仲間のラフランスさんが好きなレッドソニアも、このリチャード・フライシャーですけどね。
ああ、そう、後半の作品ですよ、
そうです
ね。
ね。シュワルツネッガーの、コナン・ザ・グレートの、まあ、スピンオフ的な作品ですけど。で、チャールトン・ヘストンも、まあ、シュワルツネッガーとかが出てくる前の元祖マッチョ、元祖アクション俳優みたいな人で、まあ、ベンハーとか、で、地球最後の男とか、エアポート75とか、そういう、頃の本当にこう、アメリカの象徴みたいな、強い男性像みたいなのを本当に、作ってきた人で、でもこの人、粗暴な感じの役者さんかなと思いきや、すごい、実生活がすごく真面目というか堅実な人で、ハリウッドスター、当時、特に珍しいですけど、離婚、20歳時に、そう、結婚した奥さんと生涯添い遂げたっていう、結構珍しい。すごい、アメリカを代表する役者さんだなと思いますけどね。
未来ものだと、あれですね、やっぱその、一個前にやったやつもそうですけど、設定みたいなところが、やっぱり、細かいところで面白いなっていうのがあって、このソウルウィンドウはさっきの、相棒のソウルっていう存在が、なんか、わかんないですけど、だから情報係みたいな位置づけなんですよね。
そうですよね。なんか、本とかを読むことがもうほぼ失われていて、この世界観では、まだ、年寄りはまだ本を読むっていう文化が残ってて、そういう知識を溜め込むっていうことをしなくなってしまってるんで、年寄りイコール、その知識の、総合した、図書館とかを、まあ、最後までね、守ってる最後の人たちみたいな感じで描かれて
そ
るんで
う
す
そ
よ
う、だ
ね。
から、なんか、コンピューターっていう風にはなってなく
うん、
て、
確かに確かに。
その、まあ、コンピューターみたいな、今で言えば、その、ネットワーク上にある知識、情報みたいなやつが、その、老人たちなんですよね。
そうなんですよね。
で、なんか、その、それこそ図書館みたいなところで集まって、情報交換をするみたいな、ことをやっていて、で、なんか、警察署の署長かなんかにも、
そうですよね。
ソルを変えろみたいなことを言われるんですけど、まあ、それって多分なんか、今で言えばコンピューターを変えろみたいなことを言われ
そういう
て
こと
る
だ。
ことみたいな感じの、なんか、特殊な設定で、なんか
人
す
間
ごい、
コンピューターみたいなことなんで
そ
すよう
なんで
ね。
すよね。なんかそういう扱いだってことはだんだんわかってくるんですけど、
だから、デューンですよね。
あ、確かに、なんでしたっけ。
そう。なんとか忘れましたけど。
総理手を届けみたいなやつですけど、そう。なんかね、まあ、そういう、なんか、あれですね、設定はないみたいなんですけど、ただ知識を持ってる老人みたいなな
ん
感
か
じなんで
ね。
すけど、なんかそこら辺もなんかね、面白い設定だなって思いながら見てたところです
だか
ね。
ら、本は文化じゃないですか。で、知識こそ人間の、まあ、引き継いでいく。肉体は死んでも、そういう本に残すことで知識が受け継がれていくから、過去の人たちはそれで死なないってことだと思うんですよね。で、今でこそね、そういう本以外にもいろんなものが残ってますけど、当時は多分本ぐらいしか、その知識というものを象徴するものがなくて、で、未来に対しての絶望があって、で、誰もその本を残していかなくなってしまったら、本当に人間って終わりなんだっていうことを言いたくて、で、そこも多分未来のなさという絶望感。似てるもので言うと、トゥモローワールドっていう、チルドレン・オブ・メンっていうのがありますけど、あれは子供が生まれなくなった世界で、
そうですね。
だから、 子供が生まれないってことは、どっかの時点で人間、最後の人間が死ぬってことだから、それ以上知識残してももうしょうがないじゃんっていう。多分これ以上の絶望って多分ないと思うんですよね。自分は死んでも子供たちが残ってくからなんとか正気でやっていけるっていうか 部分あると思ってて。なんか、
もうなんか
それ
生
こ
物
そが、
のね、目標みたいな部分のところですからね。
そうなんですよね。だから多分そういう表現なのかなと思ったの、そういうのに関しては。終わりじゃん、もうってい
ねえ。
う
そういうのは、そういうところ
そう。
から伝わってくるのは面白いなっていうところがありますね。
そうですね。だから僕らのこう現実世界で言っても、なんか今残らないものばっかり、全部配信になったりとか、データになったりとかして、それって、そのうちなくなっちゃうんじゃないっていう。でもデータの方が永遠って考え方もありますけど。でもなんか形のあるものでやっぱ残したいなって僕はまだ普通古い人間だから思いますけどね。なんか本とかね。
なんかね、だからそれこそ配信だとは、ものはなくて、それよりちょっと前のデジタルの媒体だと消えるかもしれないみたい
そう
な
ですよね。
ものがあって、なんかね、昔のものほど残るみたいなところは、
なんか結局はそうですよね。
ね、なんか DVD よりはフィルムであったり、それこそ本であったりの方が残るんだろうな、みたいな思
なん
っ
かね、
てしま
結
う
局
と。
再生する機会がなくなればもう見れないから、データにしても。アナログな方がまあ残るものもありますよね、確実にね。
そうですよね。
ナウシカってあるじゃないですか、風の谷のナウシカ。あれの、映画ではそこまで描かれなかったけど、漫画の方だと、その過去の知識、本とか音楽とかを残した、まあ、小部屋というか、エリアが出てきて、そこを保存するためのアンドロイドとかが、働いてるんですけど、ナウシカがそこを訪れるシーンがあるんですけど、ああいうものは多分、なんというか、今の時代だと、ああいう発想で過去のものを残そうっていうことにならない気がしてて、それは非常に怖いなと思いますけどね。昔の人だったら多分、ノアの方舟的に過去の遺物を残して、たとえ人間が滅んでも、未来で誰かがそれを見るかもしれないっていう希望を多分残すと思うんですけど、今だとどうですかね。多分データにして宇宙に飛ばすとかやるかもしれないけど、なんかあんまりこう 成功しそうな気がしないんだよなと思って。
何でもなんか調べられる分。
なんかね、そういう気はする。ちょっと自粛臭い話かもしれないけど。
いやー、確かに。
そういえば、エヴァでも宇宙に飛ばしてたな、なんか。ノ
い
バ
やー、
の。
なんかね、人の記憶に頼ってる部分が結構あると思うんですとかで
そう
す
ですね。
ね。
なんか、そうですね。この年代のディストピアものはその辺面白いかなとは思いますね。
なかなか、今見るとまた面白いのかなってところ
そうですね。
ありますね。
あとで、まあ女性の扱いだけはひどいなと思いますけ
ひどいです
ど。
ね。
ちょっとここでは言わないけど。
まあ見ればわかりますけど
そう、
ですね。
最初ね、って思いますよね。ギョギョギョっていう感じで。
そういう人なんだっていう。
そうそうそう。ええー、っていう。ちょっと炎上しそうですけどね、今やる
そ
と
うで
ね。
すね。なるほどね。
っていう感じですかね。
まあ、なんか、今月はそれぞれ違う
本当ですよ。
SF で面白かったかなって感 じ
はい。
というわけで、DU ネクスト、今回は、ソイレントグリーンの感想を話してみました。石山さんまた告知などがあればお願いします。
そうですね。私たちがやっている不思議ラジオ金座座というポッドキャストがあるんですけども、ここ2ヶ月ぐらいですね、月1でちょっとツイッターのスペースを、まさにスペースをお借りしまして、ちょっと、まあ、あれ、なんていうんですか、配信じゃないけど、配信か、まあ、ライブ配信みたいなことを、皆さんとちょっとお話をさせていただきたくてやってまして、もしよかったら、5月はちょっと後半になると思うんですけども、またやりたいなと思ってて、それこそなんかディストピア映画の話とかも面白いかもしれないですね。皆さんそれぞれ好きなものが多分あると思うんで、なんかそんなのにできたらいいなと思ってます。 ツイッターで告知すると思いますので、もしよかったら参加していただければと思います。
まだ、あれですかね、ループのやつが聞けるっていう。
そうですね、1ヶ
あれ？
月、ディレイで聞けるようになってて、で、あれ、もし可能だったら、データ化して、不思議ラジオ金沢座の方で、抜粋して配信できたらなとか思ってますけども。
なるほど。
はい。
まあまあの尺がありましたからね。
まあまあの尺あったんで、多分そのままってわけにいかないと思うんで。はい。あと、いつもの収録みたいに、まあ、きっちりやってるわけじゃなくて、割とダラダラしてるんで、まあ、ひどいとこは落とした方がいいかなとか、
なるほど。
は思ってます。
ちょっとあの時僕のネットワーク環境が悪くてあまり喋れなかった。
ああ、そうですよね。まあまあまあまあ。でもまあ、いずれ、ちゃんとした、企画としてやった方がいいのかもしれないなとは思ってるんで。
いや、でもあれですよね。なんか、やっぱこの間もそうでしたけど、お題を一つ決めとくとみん
なん
な
か話しやすいですよね。
喋りやすかったり、調べてきても
そうですよね。
う来れるかなってとかで、なんかいいかなっていう感じがしますね。何にもないような状態です。
そうですね。はい。
はい。また期待しております。
はい。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。